娘が連れて行かれそうになった話を聞いてほしい。文章下手なのは勘弁してほしい。おかすれか迷ったんだけど、こっちの方が馴染み深いからこっちで建てた。俺の田舎には土地神様がいるらしい。その土地神様が俺の娘を連れて行くかもしれないとのこと。正直今もどうしていいのかわからない。聞いた時は吹き出した。でも親父の反応を見て血の気引いた。一応書き溜めてる。悪いが詳しい情報は全て伏せる。娘は小学校の低学年で、俺は普通のサラリーマン。嫁も祖父祖母も元気で普通の家庭だと思ってた。上京した俺は嫁とは大学で知り合い、そのまま就職と同時にゴールイン。結婚2年目で子供を授かった。そこから幸せの日々。俺も割といい企業に就職でき、嫁も専業主婦として家事と育児に力を入れてくれてた。まあここら辺は割愛する。娘が小学校に入学ししばらく経った頃、入学祝いのついでに家族全員で俺の実家に行くことが決まった。有給込みで3日ほど滞在する予定。俺の住んでた実家はかなりど田舎で何もない。だけど自然は素晴らしいと今でも思う。娘も久しぶりにおじいちゃんばあちゃんに会って楽しそうにしていた。1日目には何もなかった。だけど2日目に問題が起きた。娘がいなくなった。5時には帰ってくるように言ってたんだけど、親父の飼い犬と散歩に行ったっきり帰ってこなくなった。あんまり遠くに行かないことを約束させて、娘を少しの間自由にさせてた俺が悪いんだけど、親父は母親と嫁に近所に訪ねて力を貸してくれる人を当たるようにお願いしてこいと言い、俺と親父はトラックに乗り込んだ。30分ほど経ち、数十人体制で捜索が始まった。すると予想外にも簡単に見つかった。見つけたのは近所の人で、娘は森の入り口の小屋付近で寝ていたらしい。残念ながら飼い犬は見つからなかった。遅れて俺と親父が家に戻ると、嫁が娘を抱いていた。俺自身ブレ切れと心配でぐっちゃぐちゃになってた。娘を叱ろうと思ってたんだけど、寝てる姿を見てため息に変わった。外傷も衣服にも異常はなくて本当に安心した。母親が手伝ってくれた方々にお酒と料理を出し、俺もお礼を一人一人回りながら飲んでた。しばらく経って娘が目を覚ました。俺が軽く叱ると半泣きになり、それを嫁がなだめてた。ここからの会話は明確に覚えてる。嫁、ちーちゃん、娘のこと、なんであんなところで寝てたの？娘、わかんない。嫁、ワンコは？娘、お猿さんが連れて行った。この瞬間空気が止まった。親父も母親も俺たち家族以外の動きが完全に止まった。嫁、お猿さん？娘、 うん、お猿さんとワンコと遊んでた。父、
どんな姿やった？どんな鳴き声やった？触ったか？
俺、
おいおいおい、
つかみかかり叫ぶように親父は娘に質問を浴びせていた。娘は怯え、嫁の腕に飛び込んでいった。父、
あれが出よったかもしれん。丸丸さんを呼べ。
親父がそう言うと、母親がどこかに電話をかけ出した。
父、みんなはもうええ、ここからはうちの問題。ありがとうな。
手伝ってくれた方々は、
すまんな、
大丈夫だからと言いながらそそくさと帰っていった。親父は猟銃を持ってくると、塩とお酒をそこら中に撒き始めた。
母、
まるまるさん、30分ほどで来てくれる。
父、
そうか。バツバツ、俺のこと、話がある。
親父が真剣な顔で話し出した。この土地には土地神がいてるらしい。この土地神は様々な富を落とすと言われているが、いい神様ではなく非常に残虐でもある。動物に取り付き、他の動物の臓物を食い散らかすとのこと。猿の姿で目撃されることが多いが、イノシシや人間も例外ではないと言っていた。
父、
何にせよ至近距離で接触し生きているケースは珍しい。接触したものが生きていれば、また向こうからまたやってくることが多い。ここ最近は見かけなくなったのに。
こんなことを真剣に話し出して、俺も苦笑いしてた。嫁もどうしていいかもわからず困っていた。そして〇〇さん、以後 A さんとするが到着する。見た目は品のある年配の女性でスーツを着ていた。親父と俺が状況を詳しく説明をする。母親は黙って何か準備していて、嫁は寝てる娘を抱いてた。
父、
助かりますかね。
A、
助かるかもしれません。おそらくあれなのは間違いない。でも幸いなことに接触してない。この年頃だと好奇心が旺盛なんだけど、この子自体が勘がいいのかもしれない。
俺、
何をするんですか？娘は大丈夫なんですか？
A、
あなた信じてないのは仕方ないけど、今は騙されたと思って手伝ってほしい。悪いようにはしないからね。
正直うさんくさいと思ってたし、この発言も信じられなかった。親父がいつにもなく真剣で、それに煽られた感じだった。 A さんが母親と一緒に準備を始め、途中に、
娘さんの髪の毛が欲しい、それもできるだけ多く欲しいと言ってきた。
俺は断ったが、普段おとなしい嫁が半ば強引に娘の髪の毛を切った。なぜか娘は起きず、ずっと眠っていた。
A、 もしもの時の変わり身が必要。先に言うが、その人が必要になる時は変わり身自体が何の効果も持たないかもしれないほど危ない状況。もちろん両方死ぬと思うが、それでもいいなら変わり身を立てる。
説明は続き、条件として血縁者である、娘と同じ性別である、年が近いが条件だった。別に守らなくてもいい。
もう嫁しかいてないんだよね。
だけど俺は一度もそれを口に出せなかったんだよ。家族全員で話し合ったけど嫁は折れなかった。
まだ心から信じてなかったけど、もしものことがあったら俺は二人同時に大切な人を見殺しにしてしまう。それが怖かった。
でも嫁に説得させられて代役に決まった。娘の髪の毛と嫁の髪の毛を袋に入れ、そこに A さんが取り出してた紙を入れてお経のようなものを唱え始めた。それを嫁が持ち、 A さんは家の柱という柱に文字を書いたり紙を貼ったりしてた。そこから特に異変もなく、時間だけが過ぎた。相変わらず娘は寝ていた。だけど深夜を回ったあたりから異変が起き始めた。外で何かの鳴き声が聞こえてきた。文字にするのは難しいけど、
おもーす、もーす、もーす
みたいなうなり声に近い鳴き声。それを聞いて A さんがバタバタし始めた。俺、
親父、
父、
本当に来よった。
真剣な顔で猟銃に弾を込め始めるのを見て俺も怖くなってきた。 A さんはお経を唱え始め、嫁は娘を母親に預けた。
おもーす、おもーす。
声が近づいてくると嫁にも異変が起き始める。嫁、
うーん、
嫁が突然うなり出し、どんどんと窓や壁に当たる。後から分かったんだけど、このドンドンと当たってたものは犬の死骸の一部で、まだ新しかった。親父は何も言わなかったのだが、そういうことだと思う。お経とうなり声、泣き声ですごいことになっていた。俺も平静を装ってたけど、内心は死ぬほど怖かった。呼吸もうまくいかず、鳴き声が近づいてくることが本当に怖かった。 A、
今から誰も一言も話さないでください。それと娘さんの口にタオルか何かで塞いでください。今は何をしても起きませんが、念のためにお願いします。
事前に話すなと言われてたんだけど、嫁はすでにうなってた。もう嫁がどうなるのか心配で泣きそうになってた。
ブーブーブーブ
ー。泣き声が家の前で止まると、一定だった泣き声が乱れ始める。赤ん坊みたいな声が玄関から聞こえてきた。親父は無言で猟銃を玄関に向ける。 A さんはお経を唱え、嫁はうなってる。
開けて、開けて、開けて、坊主。
これをそれはひたすら繰り返していた。正確には開けてと楽しそうにしていたように感じる。玄関から離れようとはせずノックもしてこない。俺はなぜかわからないけど、この状態でピザ注文したらとかわけわからんこと考えてた。いつの間にか嫁がうなるのをやめゆらゆらしてた。もう俺はパニックで震えてた。だけど怖くて動けなくて、ただ玄関の方を見てた。
開けて、開けて。
多分それは10分ぐらい続いた。次第に鳴き声が聞こえなくなると、5分後ぐらいには静かになった。嫁はいつの間にか座ったまま寝てた。 A、
どうやら言ったようですね。
俺、
嫁と娘は大丈夫なんですか。
A、
ええ、おそらくは。でも、もうこの土地には帰ってこないように。それと、深い山にも今後は一切入らないように。あれは諦めが悪いですから。
俺自身、このことに興味が湧きました。とは言っても、守る術や情報が欲しかったのです。結局、父親は詳しいことは言ってくれませんでした。ですから直接 A さんにアポも取らず自宅に乗り込みました。 A さんは驚いたようでしたが、俺が家族が心配性だと粘ると自宅にあげてくださいました。自宅は広く清潔感にあふれていました。俺、
あれは何なんですか。
A、
言い伝えや呼ばれ方は様々です。一貫しているのは山に住み動物を喰らうという点です。動物に取り付き山を徘徊します。取り付かれた動物は次第に腐り、腐りきる前に別の器を探します。
ここから覚えてるだけ書く。あれは残虐で決していいものではないが、同時に恵みや富をもたらすとも言われている。あれが住む場所はそういう因果があるのではないかと言っていた。人をさらうこともあり、憑依するか食うかはわからない。俺も独学で調べてみると、ヒサルキというものを見つけました。姿は娘しか見てないのですが、非常に酷似しているように思えます。ちなみに、娘と嫁に異常はなく元気です。嫁にあの時のことを聞いてみると、途中から記憶がないようで。以上です。ありがとうございました。以上、娘が連れて行かれそうになった話を聞いてほしいという題名の話でございました。